皆さんこんにちは、今日も変な天気で、実は朝仕事で奈良に行ってたんですけど、出かけるときえらい曇ってまして、打ち合わせしてたら雨が降ってきまして、で傘さそうかなと思って帰りがけ晴れてましたから変な天気ですね。で奈良もね、結構気がめちゃくちゃ揺れてましたね。京都も非常に風が強かったですが、今日はあの、司会担当は京都府建築士会の伏木道夫です。で、同じく
はい、会長の江藤です。ほんまに変な天気でしたね。車出てこう歩いてきたら降ってましたけど、今降ってませんしね。まあ寒い寒いと思いながら今日は来ました。
毎週、月末の、日は、三条通りに関わりのある方出ていただいて、いろんなあの楽しいお話をお聞かせいただくんですが、今日は、小林企画事務所の小林達也さんをお招きしてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小林さん、あの先ほどあのこの放送の前にですね、小林さんとお話ししてたんですけれども、もう本当にいろんな顔を持つ方なんですね。で一番最初に小林さんと、まあ、あの知り合いになったのはあのコラボっていう、まあ、カフェでなんですけれども、カフェ の, あのオーナーさんなんかなと思ってたら、いやいやそんな簡単なものではないというのが分かってまいりました。でちょっと少しずつ、まあ、お話をお伺いしたいと思うんですが、あの小林企画事務所という名前で、どのようなお仕事されているかちょっとご紹介いただけますか。
あ、はい、あのそんな大層な仕事はしてないんですけれど、あの、まあ DM とかパンフレットとか、まあ、ロゴマークとか、まあ、最近ではホームページとか、そういったセールスプロモーションの、制作企画をさせていただいてます。まあまあ、大企業ではだいたい企画室っていうのがあると思うんですけど、まあ、中小企業ではまあそういった、まあ、良さもないっていうことでないと思うんですけど、うん、まあ、そういった中小企業の企画室みたいな形のお仕事をさせていただいてます。
あ、そうですね。それであの三条の協議会の方、まちづくり協議会の方もなんかいろいろお世話になってるってちょっと聞いたんですけれども、はい、あの、まあ、そういうあのどういうんでしょうか、企画関係、広告あるいは DM 関係などもされているわけなんですけども、なかなかそんな簡単なもんじゃないんですね、お話をお伺いしていますと。であのまずいろいろお話をお伺いしていて、僕、まあ、ちょっと一つはびっくりしたことがあるんですが、それは京都市のグランドビジョン審議会にメンバーになられていたと。だけどその手前ではあの実際に三条河原町ビジョンなんかの情報発信もされたとか、こういうの話があるんですけど、ここちょっと簡単にお話しいただけませんでしょうか。
はい、はい、あのまあ、ここからすぐ近くなんですけれど、河原町三条の、まあ、北東角で、あのまあ、新宿のアルタみたいなビジョンが昔あったんですけれど、はいはいはい、まあ、サクセスビジョンという名前だったんですけど、そこで、まあ、いろんな、情報発信をしてました。でそれは、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけれど、はい、まあ、広告看板を、まあ、まあ、いっぱいあるよりは、まあ、一つのところで、まあ、いろんな、形のものを、うん、まあ、それも、動画で発信していった方が、はい、まあ、通行者にも、まあ、楽しいし、うんうんうん、で看板だけじゃなくって、いろんな、まあ、ニュースとかそういった、情報も、投げていった方がいいんじゃないかなということで、まあ、その運営をあの、うん、させていただいておりました。
ああ、そうですか。それからコーポラ三条っていうところでは、円形大理石モザイクタイル、これをされたというのはイベントなんですか。
そうですね、はい、あの普通あの工事っていうのは、どちらかというと迷惑っていうか、あの通行者にとっても迷惑で、あの営業には不利やということが言われていると思うんです、はい、でそれを逆にその通行あの工事中を、はい、あのまあ、楽しみにしようということで、まあ、その大理石模様の形をですね、どんな形ができるやろうかっていうクイズを作って、はい、でそれをまあ工事中に、まあ、はい、あのアンケートみたいに作って、でそこから抽選で当たったら、まあ、ハワイ旅行みたいなそんなのをさせていただいて、まあ、工事中 の,、はい、あのまあ、普通不快っていうのを逆転発想で、はい、イベントに変えようと、あ、なるほど、いうことをさせていただきました。
あの工事中の看板には頭下げている漫画の男の子みたいなやつがありますけど、はいはい、そんなんじゃなくて本当になんか楽しいことに、ね、こう転換していこうというようなことなんですね。あのでまあ、その後にそのグランドビジョン審議会にこうあの応募されてなられたわけですけれども、これどうしてこういうのに参加しようと思われたんですか。
あ、まあ、それはですね、先ほど言ってました、はい、そのビジョンの方がですね、はい、京都市の、まあ、景観条例というか、はいはい、広告条例みたいなんで、まあ、ビルの壁面の使用率でちょっともうそれダメだというような話がありまして、 で、まあ、あの仕方なく僕も 職を失ってしまったわけで、で、まあ、それはそれ分かるけれど、はい、まあ、どういう形でそういうことが決まっていたのか、まあ、京都市の、そういうことに、まあ、文句じゃないですけれど、うんうん、いろんなことを言いたいなという思いで、うん、まあ、その京都市基本構想等審議会というのに、はい、とりあえず入りたいなと、うん、でなんか言いたいなという思いで参加しました。
で応募されて、で見事そういうふうに、ね、あの審議会委員に なられたと、こういうことですね。あれ審議会確かすごく大きな審議会ですね。
大きかったですね、あの僕の隣は稲森さんや
ったんですはい、そうですか、はい、200数十人ぐらいの審議会ですから、すごい会なんですけれども、まあ、ここでその最初さっき文句じゃないけどとおっしゃったんですけど、言いたいことはいっぱいあったと思うんですけど、あのどんなことを最初言われたんですか。
いやね、まあ、一つはあの言いたいことは、ね、その審議会であんまり言えなかったですね、っていうのはやっぱりあの、はい、時間がもう決められた時間で、どうですかどうですかっていう、もう10分ぐらいしか与えられてなかったんで、はい、その偉いさんばっかりの前であんまり言えなかったですね、うんうん、であの小さい部会の方で、まあ、そういう今の同じですけど議会の運営上ね、はいはい、そのなんか資料が多すぎるとか、はいはい、そういうしょうもないことばっかりは言いましたね、はいはい、
でもものすごい量の資料が出てきますよね、はい、でそれをさっと説明してはさあ意見はって言われてもそれなかなかできませんよね、うん、だからその辺確かにあの疑問を感じるところだと僕も思いますけど、僕らはもう審議会がたくさんあって慣れてしまったところもあるんですけど、今のお話聞いててそうやなと思いました。それからなんかあの日当が出ること
って言われたんでしょ。そうです、僕日当出ると思ってなかったんですけど、はいはい、1回行ったらね、はい、7000か8000かもらえたんですよ、
はいはい、
何も発言しなかったももらえるんですよ俺それもなんかあれやなと思って、でそれ、ね、今言って200人か300人ぐらいいるわけですから、はいはい、それ一日莫大な金がね、はい、何も発言しないとために払われてると思ったら、それやらへん方が京都市のためかなと思ってましたけどね、
いや、まあ、こんな風にしてね、あの笑いながら言ってますけど、さっき僕感激したんですけどね、あのこういうお金ではなくって、社会がこう持ち寄りでね、その自分たちの社会を作っていかなあかんの違うかっていうようなことを思われたというお話をお伺いしたんですね。で、まあ、それはすごいなと思ったんですけど、このグランドビジョンでなんかあのまとめたところ、まとめた内容はもう当然分厚い冊子ができているわけですけど、はいはいはい、その中で特にこの3章がポイントになってるんですか、
ね、はい、そうですね、僕が、はい、まあ、僕自身で思ったのは第3章が、はい、あの京都、これからの京都を考える上で、はい、まあ、市民参加の街づくりをするというか、まあ、市民中心に物事を考えていくという、うん、まあ、それ、まあ、僕もそれしかないやろうなとは思ったんですけど、はいはい、本当にやっぱり難しい問題とかいろんな課題が含めてるんで、あの一朝一夕でその、ね、はい、あの決められないと思うんですけれど、うん、この京都市の市民一人ずつの結構、はい、知力というかポテンシャルというのは結構やっぱり高いものがあるんで、やっぱりそれらを引っ張っていってやっていけば、ひょっとしたらやっぱ新しい、ね、うん、京都も築けるんじゃないかなというふうに感じました。
なるほど、はい、市民参加というのは言葉はもう本当にあのよく言われてますしね、今あの前 あの市長さんももちろんあのそういう市民参加でいろいろ考えていくんだと、で建築士会でも協力している景観の方、新景観政策でもやっぱり進化するとかいう言葉が出ているんですね。だから市民とともに考えて進めていこうということですけども、これが実際本当にどうなっていくのかっていうところがポイントなんですね。でその辺は何かお考えというのはなんかありますかね。
実際に
本当に市民参加はどうやったらできるんだろう。
ああ、どうやったらです、うん、まあ、本当にね、はい、結構その言葉だけが先走っているところがあると思います、ただそのね、ただ実際にやっぱり、うんうん、まずは実際にやってみること、まあ、あの机上の空論じゃないですけれど、議論ばっかり重ねてても、まあ、仕方ないなというのがまず一つと、うん、
はい、
でやっぱりそれぞれに、あの能力持ってる人がやっぱりいると思うんで、
はい、
その人らをやっぱりピックアップしていって、うん、その人らの知力を、まあ、うん、集結して物事をやっていくっていうことが必要ではないかなと。でそれと、まあ、どうだろうな、やっぱりあのとりあえずやって分からへんからやってみることが大切。
なるほど。
でそれからまあ変えていったらいいんじゃないかなと、はい、僕は思いますね。
でその今おっしゃられた分からへんからやっていくという実際にやられた例がね、その次にお話をお伺いしたいんですけども、あの 祇園の方で、町並み保全を活動されたと、この辺のお話をちょっとしていただけますか。
これは別でですね、はい、NPO 法人の事務局をさせていただいてまして、はい、アートテック町並み協議会っていうんですけれど、はい、それも先ほどの続きじゃないですけれど、その町並みに対するその協議会っていうのも山ほどあるんですね、はい、学者さんとか、まあ知識、有識者とかいう形、はい、でああやこうや言うんですけれど、やっぱりそれもやっぱり机上の空論というか、言葉だけが先行して物事が決まらないというか、うん、実際の本当の現場の人間の意見が入ってないことは結構多いんで、その現場のですね、実際の、まあ、ゼネコンさんであるとか、うん、まあ、いろんな材料メーカーさんとか、うん、まあ、建築家の方とか集まっていただいて作ったのがそのアートテック町並み協議会なんですけれど、でその実際に祇園の花見工事という一番有名なところがあるんですけど、江藤さんもよく行かれてるかもしれないですけど、そこで、電柱の地中化という、形がありまして、でそれを作るときに、せっかく地中化するんやったら、その黒いアスファルトじゃなくって、もう少し風情にしたらいいんじゃないかというような地元の声がありまして、それの間に、アートテックが入りまして、まあ、京都市と、まあ、折衝したという過程があります、
石畳は当然そういう一連の流れの中でね、石畳になったんだろうなと思ってたんですけども、実はどうもそうじゃないんですね。最初は電柱地中化でアスファルトということが目論まれてたというかストーリーとしてあったわけですね。 でそこで小林さんなんかがこう登場されてですね、そうではないと石畳にしようという具体的な動きをされたということなんですね。
そうですね。で
これ どんなふうにされたんですか。京都市はそんなお金ない、当然やらないんじゃないでしょうか。
そうですね、京都市はお金ないから、はい、まあ地元の人も、はい、まあ、やってくれっていうことで言ったんですけど、まあ、お金がないと、ちょっとお金があったらやってくれるんかというような話でありまして、でお金あったらいいですよと、
はい、
そしたらどうしていこうかということで、まあ、いろんなスポンサー探しをしまして、でまあ、近くにJRA という、はい、大きい企業さんがありまして、はい、まあ、そちらの方に、まあ、今までね、はい、多大の、まあ、迷惑かけたから、その分ちょっと迷惑料として払ってくれへんかみたいな話で、まあちょっとヤクザみたいなんですけど、まあそういう話をさせていただいて、まあ地域の、まあ JRA、まあ大企業もね、やっぱ地域と一緒に共存共有していかない時代ですから、そういう形で協賛していただいて、まあ一応形になったっていうような過程があります。
その動きがなかったらアスファルトのままやったわけですね。
まあそうですね。まあだから、そうですね、今までそのどっちかというと、まあ、まあ国とか市がお金出すから、はい、まあ、お金出してるから言うこと聞けみたいな話があったところ、はい、まあ、こっちはお金出すからちょっともう少し言いたいことを言わせてくれっていう、それ初めてやったんちゃうかなと僕は思いますけどね。
そうですか。いや、まあ、僕これびっくりしたんですね、この話聞いて。でやっぱりそういうふうに動く人がやっぱいらっしゃったんやなというのがまた改めて、まあ、祇園南川というのはね、祇園町南川というのはいろんなこう頑張る方がいらっしゃって今のようになってるんですけども、また その人お一人に小林さんもいらしたということがよく分かりましたんです。それで先ほどの審議会、グランドビジョン審議会ですけどね、あれまだその後が続いてるんですね。
あ、そうですね、はい、その市民、まあ、そのさっきも お話ししました第三章のところの、まあ市民参加のまちづくりというところを、まあ言葉はいいんですけど、実際にねどう本番していかはんのかなということをまあ見たかったんで、その次の年ぐらいに市民参加推進協議会というのがあったんで、それもちょっと応募させていただいて、まあ実際に入らせていただいて、宗田先生を中心に、はい、まあ、市民参加ということは何なんかということからちょっと勉強させていただいて、まあいろいろと NPO とか、はい、まあ、その各種団体の、まあ動きとか、まあ、町衆の成り立ちみたいなのを勉強させていただいて、まあ、知って、まあ、僕らが、まあ、やっぱり古い、まあ、伝統とか知恵を受け継いでいかなあかんなという、そんなふうに、まあ、今思ってます。
なるほど。もうその審議会でせっかく決めたことがちゃんと運営されていくのか、実際に実行あるものになるのかというのを見届けるんだというそんなお気持ちなんですね。最後にちょっと時間も押してきたんですけれども、2年前 にされたというこのデュースミックスビル3階のコラボの話ですね。これをちょっとしていただけませんでしょうか。どういう感じでこれ作られたのか、どういう、
あの名前もその、はい、そのままコラボなんですけど、はい、まあ、私とその、飲食店を経営していますあの北野君というのと、
はい、ラジオ出ていただきました、はい、アポロの
アポロの北野君と、はい、であとその設計をお願いしています孫さんという 孫建築計画の孫さんという、はい、3人で一応共同でお金を出してやってる店です、うん、でそれはあのこの3人で、いろんな、まあ、店の、店舗プロデュースとか、チームワーク組んでやってたんですけれど、まあ、その探している中の物件の一つとして、まあ、デュースミックスっていうところがあったんです、
はい、
でその中で、まあ、場所はいいけれどちょっと和の飲食店にはちょっと合わないなというような話があった時に、まあ、この3人で一度その、まあ、その飲食店が終わってから、うん、まあ、飲める店とか、うん、コーヒー飲める店とか、うん、そういう店を作りたいなと、うん、そういう、まあ、実験というか、まあ、ちょっと楽しみも含まれて、
はい、
で、まあ、あのギャラリーカフェという形でさせていただいてまして、うん、この三条というやっぱアートが似合う街で、うんうんうん、あのその若い学生が、まあ、発表できるような場を作っていきたいなということで、うん、壁面を、まあ、一応タダで無料貸しにして、
あ
その代わりあの3万円の食券を買ってもらって、まあ、それも食と食とアートのコラボレーションというか ね、僕ともこれも食べてくれみたいな、
なるほど、
はい、それで、まあ、そういうシステムでいろんな人の出会いを楽しみにしている、はい、カフェをさせていただいてます。
そうですか、はい、あのぜひ皆さんも一度お出かけください。あの、コラボデュースミックスビルの3階です。はい、今日はちょっと時間延長しましたけど、小林さんにいろいろ有意義なお話をお伺いしました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ここで、一曲お聴きください。エミー・マイヤーのシティ・オブ・エンジェル。あ、今日は、建築士会の、青年部会の瀬尾さんをあのゲストにお招きしてお話聞こうと思っています。瀬尾さんはあの青年部会でどういうことを担当されてるんですか。
青年部会でですね、研修担当というところに入らせていただいてまして、いろんなあの、まあ、見学会であるとか講演会であるとかというのを企画させていただいて、あの皆さんに参加していただいてます。
今ちょうどあの江藤会長と準備されてるとお聞きしたんですけど。
はい、そうですね、あの若いあの建築士の方向けにですね、はい、まあ、次世代に向けて、はい、あの建築士に向けてあの講演していただこうということで、まあ、1回目をですね、はい、江藤会長のお願いしまして、今度 の、 あの2月の28日、はい、あのウィングス京都の方でですね、夜の7時から、はい、あの2時間ほどちょっとお話をいただこうかと思っております。
私みたいに年寄りが言ってもいいんですか。
あ、もちろんあの年齢は問いませんのであの参加いただけたらと思います。
は
い、
瀬尾さんはどちらへお勤めですか。
今はあの京都市内にありますバック設計同人という、はい、あの設計事務所にですね、あの働いております。はい、
どんなお仕事を主にされてるんですか。
会社としては主に福祉関係とかですね、あと、まあ、公共的な仕事を主にあのしています。
特にね、私もね、勤めて初めての物件は非常に印象に残ってるんですけど、瀬尾さんはどんな感じでしたですか。
そうですね、やっぱり1年目卒業してすぐ入ってですね、はい、まだ何もわからない時に、はい、あの京都市内の賃貸マンションを、はい、まあ、担当させていただいて、はい、まあ、そのわけもわからん、はい、何も言葉すらわからない中であの放り込まれた現場で、はい、まあ、やったのがやっぱり一番印象に残ってますね。
はいはい、で、特に会社でその福祉関係と先ほどお聞きしたんですけど、どういう建物を主にやっておられたんですか、ご担当では。
あの主には認知症の方が入られる特別養護老人ホームというのがあるんですけれども、はいはい、それをあの何件かさせていただいてます。
私も認知症は計画をしたいことはあるんですけども、実現はしてないんですけど、特にどういったことをあの配慮して設計されてますか。
まあ、今はもう主流がそうなっていると思うんですけれども、はい、あの個室でですね、はい、まあ、少人数でなるべくケアをしていこうということがありますので、はい、まあ、そういうのを基本に置きながら、あとは雰囲気をできるだけ家に近づけていきたいとか、うん、あのまあ、きめ細かな人の扱いといいますかね、そういうことを重視したあの建物を今やっています。
でなんかあのスウェーデンなんかは個室が多くて、個室に自分の家の家具を持ってきて、うん、 老人ホームに移っても自分らしさをの生活を守るということなんですが、瀬尾さんの会社でもそういう方針でやってはると先ほどお聞きしたんですけど。
そうですね、個室化っていうのはまあ、プライベートな部分と、はい、パブリックな部分っていうメリハリをつけるというのもありますし、はい、そういう自分の部屋でありますから、うん、自分が今まで使ってた家具であるとか、まあ、そういう自分馴染みのあるものですね、持ち込めるということが精神的に安定するというのもあって、まあ、そういうのも重視して設計は進めています。
やっぱりそういう福祉系の仕事多いというとデザインの好みもどっちかというと自然素材系かなという感じがするんですが、瀬尾さんはどういう感じの建築がお好みですか？
そうですね、やっぱりそういうのもあるのかもしれませんし、はい、まあ、今の最近できたものであれば、はい、佐賀美術館の近くにできました楽美術館とか、
あれ感じですね、
はい、あと牧文子さんがやられた、はい、風の丘総裁場、はい、やっぱりちょっと自然風合い的なものが好みであります。
もうちょっと自然が濃い藤森先生なんかどうですか、東大の。
そうですね、あまり大先生をあれこれ言うのはあれなんですけど、まあ、ちょっと行き過ぎの部分はあるという印象を持ってますね。
講談の仕事なんかもされててるお話をお聞きしたんですけど、どういったもん講談さんとされてましたですか？
そうですね、都市機構さんの方の団地とかですね、はい、あと、まあ、公営の団地であるとかを、はい、させてもらってまして、まあ、大きい団地ですので、はい、全部やるというわけではなくて、うん、いろんな人だ、いろんな設計事務所とこう組み合わさってですね、うん、それぞれでお互いやっていくということをさせてもらってました、うん。
で先ほど自己紹介してもらうのは忘れたんですけど奈良出身で福井大学におられてて元ギタリストやったらしいんですけど最近はちょっとご無沙汰を気してますけどその辺はどうですか？
そうですね、もうそういう余裕もなくですね仕事に追われてまあ、そういう準備とか大変ですから、はい、まあ、そういうふうにはちょっといけてないところあります。
余裕のある時はどんなギター？どんな
ジャンル的には、はい、ハードロックなどでやってます。
そうですか、はい、
いいですね。あと仕事でいうと特に去年の6月から設計のシステム申請のシステムが変わりましたし、で今年の9月の工事の物件から京都市景観法とかになって結構手続きが大変になったんですが、その辺はどういうふうにお感じですか？
そうですね、やはり確認建築基準法の改正はですね、うん、大きな影響があると思います。経済的にも影響があるというふうにも新聞にも載ったりしますので、そういう意味ではちょっとこれからまた大変な時期が迎えられるだろうなというのは思ってます。
で先ほど今結構大きい物件担当されてるとお聞きしたんですけど、 どんな物件されてるんですか？
今は、まあ、先ほども言いました、特別養護老人ホームという認知症の方向け の、施設をですね今設計しまして、今ちょうど建設の現場を管理させてもらっている最中なんです。
で会社でも大学入ってすぐ入社されて、もう実力有り余るほどつけられて、近々独立するってお話をお聞きしたんで、おめでとうございます。
これからの方がもっと大変やろうなと思うんですけど、ね、
はい、私は営業的にほとんどアドバイスできませんので、その江藤会長にどうすれば仕事が取れるかちょっと聞いていただいたらどうですか？
そうですね、まあ、今度お話もしていただきますので、逐一も聞かせていただこうと思っております。またよろしくお願いします。
またその次建築事務所っていうのは常に仕事を取らないかんのですよね、はい、耕して取るっていうことがなくて、仮ウッドのように全部取って仕事を取っていて、今日も取り明日も取りというせんといかんって、そこが大変なんですよね。
そうですね、
まあ、その道に突入をされていくわけですね、
一つ のアドバイスとしまして、はい、学校の先生なんかしますと、非常にコンスタントに若い学生と接することができますので、いい刺激になりますので、うんうん、ぜひやっていただいたらいいかなというふうに思っています。で今度 その建築士会の若い人向けの講演会で瀬尾さん自身も何かアドバイスされるんですか？
前に。いえいえ、僕はもう多分司会ぐらいで、はい、あとはもう江藤会長にそれでお話ししていただこうと思っておりますので、
はいはいはい、勤め始めやった頃はその今の今度講演聞かはる人の立場でいうとどういうとこがこう悩んでありました？言葉が分からないとか上司の態度がでかいとかなんかあったと思いますけど、
やっぱり日々の仕事に追われてるのは確かですので、はいはい、まあ、気持ちとか、はい、モチベーション的なところでですね、はい、どういう、まあ、持っていき方がいいのかとか、はい、まあ、そういう自分の将来をやっぱり 見失いがちになりますので、うん、そういうところでちょっとどういう考え方でやっていくのが将来いいかなというのをアドバイスもらえたらなと思っております。
私とかと、さんが勤め始めた頃は手書きの時代でしたん で、入ってすぐに線が死んでる言われて、ね、どういう意味かなと悩んだ時代ですから今はパソコンの設定が悪いとか言われるんですかね。
そうです、線種とか、まあ、線の太さがとかいう話をしますね。
揺れたスケッチですよね。あんまりわからないから言うて
ちょうど私 あの世代から上なんかがちょうど パソコンと手書きの間ぐらいで、うんうん、私の友人の事務所は全員がまだ手書き守ってるところもありますし、ちょうどあの牙ぐらいで、あの未だに知らんソフトもあって、そんなことできるので今若い人に聞いてるような状態ですんで、ぜひ今度あの逆に私に教えてください。
はい、こちらこそ。
そうですね、はい。
なかなか今日はあの風強かったです、いい天気になってきましたですね。
天気になりましたね。
今日はこれからどうされるんですか、瀬尾さんは。
今日はちょっとこの辺ブラブラしてですね、はい、もうあの、はい、家の方に帰ろうかと思っております。ね、
久しぶりに街中で、
はい、そうですね。
小林さんはあのコラボの方に戻って水とか入れはるんですか。
ちょっと有本さんとか行ってちょっと三条の街づくりの話させてもらおうかなと思ってます。
はい、あ、そうですか。はい、
じゃあ、はい、京都市と町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会のご協力でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。